斉藤誠一と
若林健メタバースエトセトラ、
ちょ
っとね、
はい、
シックな感じで、
シックな感じで、
一人バージョンでしたね。
一人バージョン
でした。だいぶ夜遅くなってきたからね。
そうですね。
そうとメタバースエトセトラのエピソード5
ですね。
その街づくりは Web3 に似てるかもしれないっていうのの第3話でございます。はい、で、1話2話に引き続きゲストはミナガル店の谷口さんでございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
前回、第2話のところで、サロンの話を結構いろいろしていただいて、まあその中で、まあいろんな人たちがこう、まあインキュベートされていくというか、で、それを、苗床っていう多分言い方をされてると思うんですけど、
はい、
まあもともとここの場所の場所性であるとか、なんですか、芽を出してそれを育てていくみたいなイメージなのかもしれないですけど、うん、ちょっとその苗床っていう使い方をしているところを教えてもらいたいんですけど。
蘭の苗を、育てて出荷したりとか、チューリップの球根を、ちょっと芽吹かせて出荷したりとか、なんかそういう生産をやってた時代もあるんですよね、うちが。
はい、
うん、で、その苗とか、球根とか種みたいなものをこうに、まあ、コンセプト考えてた時にこういろいろ向き合ってた時に、やっぱりなんか種とか球根って本当に無限の可能性、生命の全てがそこに詰まってるものじゃないですか。うんうん、で、それは条件によっては芽吹くこともなく腐って消えてしまうこともあるし、だけど、何年も何年も越冬して、よもや咲くと思えなかったものがある時芽を出して、咲くこともあるっていうような、で、その、環境によって大きくもなったり、小さくもなったり、枯れたりとかっていうことがあるっていう、まあそれも本当に人間と一緒だなっていうのがあってですね。で、まあ実はサロンの名前ってエランビタールって言うんですよ。
うん。
ベルクソンのいう、うん、生命の飛躍っていう、こう意味なんですけど、やっぱり人間も、植物も動物もなんかその正しいこう進化の過程みたいなところと、ある種時、なんか突然変異のようにこう飛躍して、変態することがあるっていう、うん。だけどそれももうその生命の進化として、その種の中に、まあ、備えてるわけですよね。それが起こるかどうかは条件次第だったり、うん、偶然もあるかもしれないみたいな。うん、だけれども、まあ、ここに関わったからには、見ながら店に関わったからには、最大限そこ花開かせれるような環境をみんなで整えていこうよっていうメッセージもあって、まさにエランビタールっていう名前をつけたんですけど、その後どうなっていくかっていうことって、まあ、ある意味自由というか、なんか人間を縛ることもできないし、所有することもできないわけで、その人がこう、その人の命を全うするにあたって、どんどんどんどん大きくなっていって、見流れてにいることが手狭になったら、そこから出ていくことがその人にとっての幸せだと思うんですよね。で、あそこから私は始まったんだって、例えば言ってもらえることが、また見流れての価値で、でそうやって空いた場所に、また新しい種が入ってきて、またそこで芽吹いてっていうような循環が起きていく方が価値があると思って、
なるほど、
うん、ずっといてもらうより
も。なるほど。なんか俺、ずいぶん前かな。ずいぶん前でもないのか、本当に3年ぐらい前か、そのロンドンにちょっと、視察旅行みたいな行った時に、ブリクストンの駅前に、ポップブリクストンって施設があってさ、そこはまあなんか、別にコンテナがバーッと積んであってさ、そこに料理屋だったりとか、床屋だったりとか、いろいろレコード屋が入ってたりとかっていう風になってて、そこは結構いいところでね、外なんだけど、まあこう、なんていうの、バーッとテーブルがあるところがあって、だから、基本的にフードコートっぽい感じでそこでランチ食べたりとか別に夜飲んだりとかってできて、まあたまになんかそういうコンサートやったりとか。
パブリックビューイングやったりとか。
そうそうそう、だからすげえいいとこなの、うん、で、そこのやっぱりさ、ある種のさ、なんか話聞いてたら、その誇りはさ、そのうちから出てってもう今ロンドンで路面店3つ構えてる。
うん、ブランドがありますよね。
あるよとかっていう風な話があって、それはやっぱり、いいなっていうふうに思ったな。だからその結局複合施設だからいろんな人たちがそもそも集まってくるわけじゃない。お客さんに対してちゃんとなんていうのかな、ちっちゃい名もない人たちに露出の機会を与えてってあげて、うん、そこにファンがつけば、うん、ちゃんと事業としてより大きくなっていけるみたいな風な、うん、なんかそういうサイクルになってるのはすげえ理にかなってんなっていうふうに思ったのね、う
ん、なんかまあその僕はショーティッチのボックスパークってところが、まあそれもリーシング料も安くて小さいんだけど、うん、それで なんか、あの、谷口さんやってるみたいに、企画とかもやっぱサポートしてくれるんですよ。で、飲食でも、あの、メルカトメトロポリターノっていうのが、うん、まあ、イタリア人が始め、あの、イタリア始めたイタリア人が始めたんですけど、まあ、一番最初ロンドンが始めてるんですけど、やっぱりね、一番最初、あの、第2話でもお話しいただいたみたいに、こう、ちょっとこう、例えば寄り添って企画サポートしたりとか、うん、はい、ブランディングサポートしたりとかっていうのが、僕はすごいあるなと。だから、まあ、あの、さっきというか、1話目でも話しましたけど、本当に企画が大事で、すごいいろんなところに企画を入れるだけで、ビジネスも伸びるし、コミュニティも伸びるし、まあ、その、ウェブさん的な考え方からしても、僕はすごく企画っていうところが、本当にまあ、やられてる中で、うん、なんていうのか、本当に必要なところ
だ
な、
ね。だから、それで、ほら、なんか、要はそこってさ、なんかその、ハードル下げてあげるっていうふうな話はあるわけじゃない。うんうん、つまり、やりたいと思ったことの障壁を、いろいろ取り除いてあげるっていうふうなことね。だから、お客さん集めるの大変だったら、じゃあなんか、イベント、最初に講座やって、うんたらどうみたいな話とかって、そういうのを作っていく。で、それは多分なんか、その、まあ、結局お客さんとその事業者のマッチングをしたいわけだから、多分。はいはい、うん、で、それ、お互いが持ってるハードルっていうものを超えやすくしてあげるっていうふうなことだと思うわけね。ただ、一方で、その、ハードル下げすぎると、うん、その、まあ、さっきちょっと休憩時間中に話してたけど、そのコミットメントっていう話は重要なわけじゃない。うんうん、お客さんはま、別に、その、コミットメント強要される筋はないと思うが、まあ、事業者の人たちっていうのはさ、その谷口さんの思いからしてもさ、やっぱその見ながら店っていう一種の、そのちっちゃな町の主体となって、お客さんじゃなくて、その自立自走って話もあったと思うんだけど、うんうん、その自立自走のためには自分たちがその主体とな、当事者となって、その場所にコミットして、行かないといけないっていう話もあるわけじゃない。で、それはそうなってほしいっていうふうに、谷口さんも思ってらっしゃると思うんだけど、うん、だからそこら辺の、なんていうのかな、ハードル下げてあげる部分と、ちゃんとその、ある意味、まあ、負荷って言っちゃうとあれなんだけど、自発的に負荷を担うっていうふうに、まあ、それって、ある意味、使い方間違えるとすげえブラックな感じになるんだけれども、要するに医師のやりがい搾取になる可能性もあるんだけれども、でもそのコミットメントは重要なわけじゃない。だその辺っていうのをね、またどういうふうに設計していくのかっていうふうなことにも難しさはあるかなっていうふうな気がするんだけど、どうですかね。
そうですね。まずはそのハードルを下げるって、間口は広くっていうところでいくと、うんうん、まあ、結構お金の部分がね、やっぱその場所の使用料みたいなところのお金のもらい方でかなり設計はしてるかなっていうふうに思ってて、同じ場所を使うのでも結構いろんな料金体系があって、で、一応まあ3つぐらいの大きな枠組みはあるんだけど、対話の中で今回はじゃあこの枠組みを適用させましょうとか、今回はこっちで行きましょうとか、提案もしてて、
ね。それって例えば、なんかどういう、うん、その3つっていうのは大体どういう感じなわけ？
一番標準が1時間1000円プラス売り上げの 10% っていうやつで、これもともとシェアキッチン、料理をね、コロナ禍で料理教室やるとかってなった時に、人数が集まらないリスクがあるじゃないですか。だけど、少ない人数でも、やっぱりやっていくことっていうのに意義があると思っていたから、全くやらなくなるってやっぱり腐っちゃいますよね。いろいろよどんじゃうから。だから、そうなった時にも、要はリスク少なく、基本料金は下げて、売上部合をそこに乗っけることによって、人数が集まらなかったら使用量も少なく、でもたくさんタイミングとかで集められた時、もしくは私も見ながら店としてもプロモーションに協力して、たくさん集めた時に売り上がったらそれはちゃんと山分けしようねっていう、うん、まあお互い五分五分よっていうようなこうコミットを促すっていう意味では1000円プラス 10% っていうのがあって、うん、で、もう一つは、売上の 20% っていう、これはマルシェが全般的にそうなんですけど、なんかそれを、シェアキッチンでポップアップカフェをするっていう時にも適用させていて、うん、そうすると、結果1日やったけど1万円しか売上上がらなかったら、うちに入るのは2000円なんですよね。うん、でもそれも許容していて、まあ、それによって新しいお客さんを連れてきてくれたりとか、パンが売れてるかもしれないとか、うん、別の講座が申し込まれてたりしてるかもしれないっていう意味では、稼働させずに遊ばせておくよりは、やってるっていうことにこう価値があるっていう考え方。で、逆に言うと、10万以上売り上げる人もいるんですよ。そうすると使用料が2万いくらになる。10倍になるんですよね。でも、まあ、それはそれで、なんていうのかな、ちゃんと稼げる人からは、だから、まあ、富の再分配みたいなところもあるかもしれないですね。みんなでその、こう、駆け出しの人を応援しようみたいなところもあるかもしれないですね。で最後は、そこが営利じゃなくて、 無料の例えば勉強会をするとか、はいはいはい、もしくは友達同士で借りてパーティーをしたいとか、うん、そういう時は1時間2000円っていう基準が一応あって、それはまあ参加人数で割ったらそれぐらいは払えるよねっていうようなとことか、まあ撮影に使ったら3000円とか、まあいくつか段階的な感じです。
うん。
なるほどね。
よくファンダムの中で、まあ、岡林さんとかとも話すのが、ファンダムって、そのファンダムのコミュニティの中で求められた道具を、要はちゃんとプラットフォーマーが提供していくっていうところが、一つ、まあ特徴でもあると。だからその、例えば設備投資とか、
うんうん、
その、まあさっきのリスクを取るのか、ディレクションするのかみたいなところあったと思うんですけど、はい、その設備投資みたいなところ、今のその共有というか、はい、もしくは、まあみんなで、こう、一緒に経済圏を作っていこうっていうところだと思うんですけど、プラットフォーマーとしては、第2話の一番最後の方に、例えばサロンさんが入って、はい、シャンプー台が入りましたとか、うんうん、なんかそういう、こう、道具をどんどんどんどんと、まあ、プラットフォーマーとしてというか、まあ、ここは、なんていうの、テナントマネージャーとして、こう、追加していくときに、なんか実際にやられていること、はい、これは、オーナー側が全部出すのか、
うんうん、
それともなんかどういう出し方をしているのか、うんうん、まあ、どういう作り方をしているのかっていう、
はい、うんうんうん。そうですね。サロンに関して言うと、まあ、全額出そうと思えば出せない金額ではなかったんですけど、あえて、そのメンバーさんたちにもこうコミットメントを求めるために、やっぱり少額でも、そのサロンの参画費っていう形で、まあ、初期費用をいただこうと思ったんですね。使用料以外、月額使用料以外に。うん、で、そのじゃあ値段設定をどうするかっていうところで、ここはもう本当に皆さんの懐事情を探りながら、いくらぐらいであれば現実的に出せるのかっていうところを、まあ、6人いらっしゃったんで、6人の、ヒアリングをしながらやっていって、で、まだその時点でその、工事費がトータルいくらかかるかっていうのも出てなかったし、実はプラスでその助成金も取ろうとしていて、ただその助成金が取れるかどうかとか、その額もわからなかったから、その全体の金額に対して何パーセントくださいとかっていう言い方ではなくて、もうその現実的にいくらぐらいならいけそうかっていう、で、それが出せないから入居は諦めますっていうふうにはなって、欲しくはないわけですよ。こちらとしてはやっぱり参加してほしい。だけれども完全にゼロで全部ギブギブギブしますよっていう風にすると、やっぱりそのハードルが下がりすぎて、簡単に入れるってことは多分簡単にやめられてしまうっていうリスクがあるので、やっぱり、うん、そこに対する覚悟も持ってほしかったっていうところ、うん。
ちなみにさっきおっしゃってた、その助成金っていうのは、はい、まあ6人の方がいらっしゃったら、はい、館として、うんうん、そのプラットフォーマーとして助成金を申請するのか、はい、それとも個別に、その、はい事業者さんが申請するのかってどっちですか、
う
ん
う
ん、
ね、実は4本助成金をこの時取ってて、少額のものも含めて。で、私が主体で館として取ったのは、コロナの低リスク感染っていうやつで、もともと1部屋として使ってたレンタルスタジオを2部屋に分けますと。で、まあ、要は、大部屋で使ってた時は、そこに十何人入るコンテンツもあるんだけれども、半分に分けて、1対1のパーソナルサロンになりますっていうところで、感染リスクが下がりますっていうところでもらったんですけど、それは工事費とかには出なくって、要は6人が集まることで、小規模事業者たちが、一人では発信力が弱い、集客力が弱い人たちが共同で、発信力を強めるためにっていうところで、リーフレットを作ったりとか、カメラマンさん入れたりとかっていうところに対して、私が申請したものっていうのは出たっていう感じですね。で、あともう一人の方は、そのうちの、では3人3人で使ってるので、その3人の、主として申請をしてくれて、要は、自分一人だと低稼働でこの部屋を余らせちゃうんだけれども、あと二人この場所を使わせることで、要は自分が事業者として活動するだけじゃなくて、そこからも、場所貸し収入もありますみたいな形の、まあ、立て付けというかもあって、それによってちょっと水道工事代が出たりとか、少し内装費用が出たりとか。
個人で申請してるんだけど、それが要は顧問的に落ちていく
ってことですよね。そういうことです。そういうことです。はい。
なるほど。
あと二人もそんな感じですかね。ちょっと近しい。
なんかさ、それさ、あれなのかな。ちょっと俺、細かいことわかんないけど、それ、ある意味コスト分散だっていう考え方もあるんだけれども、はい、それを、投資として考えるっていう風な、まあ別に見ながらとした投資なんだと思うんだけど、はいはいはい、一緒に投資しませんかっていう風な話にして、
うんうん、
まあ例えば要するに、その最初に例えばシャンプー台入れるところで、その最初に使う人がそこに投資 したことによって、でもその人が辞めた で、後に入って、うん、また美容室やりたいって人が出てきた時にさ、うんはいはい、その、そっからの上がりっていうのが、まあ、そんな、大金にはならないと思うけど、その、最初に投資した人たちに、例えば、戻っていくみたいなことっていうのは考えられないのかな。
シャンプー代に関して言うと、リースなんですよ。
あ、そうかそうか、リース
なん
か。
そう、5年リースなので、うちが窓口契約をして、それを2人の方が使っているという状態なので、使う頻度に合わせて、安分して、月々の家賃と一緒にいただいてると。
なるほど、うん。そう、いや、だからなんかその共同保有みたいな考え方っていうの、うんで、はい、なんかこれから割と必要になってくる考え方だと思うんだけど、ねうんうん、なんかそういうことってなんか実践としてあったりします？
まあでも全てがそうだと思いますね。その家具だったり、備品だったり、どこまでをそのうちの備品として買って、どこからをそのサロンの方たちにするのか。
うん、
で、そのサロン、3人3人でお部屋使ってるので、3人でそうすると割ることになるんですよね。うん、で、これは、A、B さんは使うけど C さんはあまり使わないみたいなものも中にはあったりするので、
うん、
やっぱ一個一個その決めてくっていう、感じにはなるんですよ。線引きをどうするかっていうのを、
それを会話しながら決めていくっていう。
そうです、そうです。
なんか供託金みたいなのもらって、そこの積み立てから使うとかではなくて、うん、会話しながら、うん、これ必要かなみたいので。
そうですね。うんうん。
そうそう、なんかさ、うん、もうこの話すると長くなんだけどさ、うん、その、B コープを作った人たちっていうのがさ、
うん、
昔アンドワンって会社やってたけど、うん、スニーカーのメーカー。うんうんで、それ
ね、バスケのね、
うん、そう、バスケのスニーカー作ってたんだけど、うん、それのネットフリックスにドキュメンタリーが上がっててさ、これがさ、すげえ問題ある中身でさ、面白いのよ。だつまり、最終的にはアンドワンは要するにナイキにターゲットにされて、ガーッと業績落ちて、で、その、売却しちゃうわけ。で、別にファウンダーは、それで別に金入るからいいのよ。で、問題は、アンドワンってでかくなってた時に、そのストリートバスケの選手たちっていうのをさ、使ってさ、すげえプロモーションしてでかくなって、で、そのストリートバスケやってた奴らは、結局なんつうのかな。そもそも、まあもちろんつどつどギャラはもらってたんだよ。そうなんだけれども、結局、なんていうのかな、会社のそういう成り行きみたいなことに関しては何の
シェアもなかった。
シェアもなかったし、そもそも情報すらシェアされなかったっていうふうなことがあって怒ってるわけ、その時。なんかで、あいつら、俺ら使い捨てかよみたいな感じで怒ってるみたいなことがあって、やっぱそれは結構見てて、なるほどね、っていうのは結構思ったわけ。つまりその、まあこれはまあ難しい問題なので、その、なんかその都度お金払ってんだからいいじゃんかっていう話は別にそれはそれで正当なんだが、うん、その、もうちょっとステークホルダー資本主義っぽいことで言うとさ、うん、ある事業をあるサイズにまで持ってった人たちっていうのがさ、ちゃんと、まあ、シェアを得られるようにしてあげるべきじゃんかっていう議論は、まあ普通にある、それはそれとしてあると思うんだけど、
うんうん
なんかまあそういうの、で、これね、でも、考え出すとすげえ細かくやんなきゃいけないから、果てしないし、それ無理じゃんっていう話も、やっていくと出てくるような気もするんだけれども、ただなんかそういうやり方っていうのは考えられないのかなっていうふうな気はするわけ。
確かにね、
そうそうそう。
ただなんかそれが、お金である必要はないのかなと思って。
なるほど。
その通りだと思います。
それは例えばどういうこと？
まあ本当に見ながら点ではなるべく、その人をその機能、役割とか機能で見ないようにしていて、うん、全人格的な付き合いをしたいと思ってるんですよ。
うん、
でそうすると、やっぱり、その人が事業として見ながら点提供してるものは、その人のごく一部でしかないので、それ以外の部分で生活だったりとか、まあ、家族だったりとか、その人のなんかまあ生き方だったりとかで、うん、何か欲してるものっていうのがやっぱりみんないろいろあるんですよね。
そうかそうか、そういうことね。
だからそういう部分に常に何か、あったら、まあ、そのギブをしていく、ギフトをあげ、与えていくっていうことは、意識はしていて、うん、そうすると、本当に多分お金じゃ得られない経験だったり人脈であったりとか、そういうものを。
まあ、確かにそっか、そっか、そっか、そっか。そうだよね。
でも、卒業してっても多分同じなんだと思います。
ギフトエコノミーですね。
うん、そう、だからその、うん、やっぱさ、でも、その、まあなんか、これまでも斎藤さんとも何度か話してるかもしれないけど、結局、そのシェアっていうのは、基本的にはあるものをみんなで分け合うんではなくて、うんうん、みんなで持ち寄るってことなんですよ。っていうふうな話。だよね。
で、その話、前回のトークの時も出て、はい、あの時言えなかったもう一言があって、
なるほど。
さらに言うと、みんなで作り合うものなんですよ。
なるほど。
新たに。
なるほど、新たに、ね。
だから今までその持ち寄ったものから、 もう一歩先にみんなで行くっていう風にすると、一人では到達できなかったところに、ね、みんなのおかげさまで行けたっていう風になっていくので、それがその私と私たちっていう、個人が共同体になっていくっていうプロセスなんだろうな。
だからさ、その、今の話はさ、だからその、一人じゃ到達できなかった何かが、にたどり着くみたいなことがあって、うん、で、それによって、例えば、ある、一定の収益が得られたって言ったときに、うんうん、じゃあこれをどう戻すのかっていうふうなことっていうのが多分さっきの話だと思うわけ。うんうん、で、この人はこれ持ち寄って、うん、これ持ち寄って、こいつを7分の1なとかさ、なんかこういう、そういうふうに計算してって割ってくみたいな話ってさ、すげえ話が細かくなってくる。うん、じゃああの時俺はでもあれやったよとかさ。
うん、
あの時水汲みに行ったの俺だみたいなさ。だからそういう話が延々出てきちゃうと、実は分配ってすげえ難しいんだよねっていう話になった時に、どういう分配っていうかどういう還元っていうのが望ましいのかっていうのってな、ちょっと、だからさっき谷口さんが言ったみたいにその金じゃないところで。
そうなんですよね。多分、その人が欲してるものを返してあげるっていうのが一番だから。
そうかそうか。
分配って考えるとお金だったら7分の1とかって数字が見えるものだけど、この人が欲しがっていた人を紹介するとか、例えば何かに打ちひしがれていた時にポジティブな未来を見せてあげるっていうこともある種、その人はそこに価値を見出す理由であるし、それを常に何を求めているのかっていうことをやっぱり目を聞かしている。でもそれは私一人がやれることではなくって、みんながそうなっていくんですよ。みんながお互いをケアし合える関係性にやっぱりしていくっていうことがすごく大事で、
珍しくいい話なん
ですよ。珍しくいい話とか、いつもいい話ですけど。
だからね、よく、その本当に見ながる点って、いい人しかいないとかね、みんないい人だよねって話をするんだけど、ここにいる人はみんないい人って言うんだけど、そうじゃなくて、言うと私がその時返すのは、世の中の人みんないい人なんだと、本質的には。だけど、そのいい部分を出せてるのか出せてないのかっていう違いなだけで、ある環境に置かれれば、すごくこう、ね、腐っちゃう人もいれば、そうやって怒鳴り散らしちゃう人も、その人がやっぱり何かやっぱりそれは不足があるからそうなっているわけで、その人の何かがちゃんと満たされていれば、はい、そこからこう自然に溢れ出すもので、人を満たして、またそれが自然に溢れたものがまたこちらに返ってくるっていうことなんだと思うんですよね。
いや、でもそうだよな。
ウェルビーイングだと思う。
まあそうだよね。
うん、
何を自分が求めてるのかっていうことが、でも多くの人はやっぱり分かんないことが多い気はするのね。うん、で、手っ取り早く、まあ100万円ねって言われたら、やっぱ分かりやすいじゃない。で、それはいらないっていうふうな人はいないわけで。
うん、
なんだけど自分がじゃあでも何を本当に欲してるかな、みたいなこととかさ。うん、で、またお金換算しちゃうな、でもそれさ、なんか俺、なんか欲しいのあるかなとかって思って考えてさ、いや、休み欲しいとかさ、いろいろあると思うんだけど、それもさ、なんかさ、つい時給換算して、この額でいくみたいなさ、なんかそういう。
いや、だからね、意外とうちの母がいい働きをしていて、今70の母で畑をやってるんですけど、みな畑って言って、結構いろんな人が手伝いに来てくれて、みんなで、週に2回ね、こう農作物を育てて、できたらそれを分け合うっていう、まあそれは参加費も何もないんですよ。母からしたら自分の畑を手伝ってもらってるっていう感覚だったから、最初。で、そうするとやっぱりたくさん取れすぎて、ちゃったらそれは自分一人じゃ消費できないから渡すじゃないですか。うん、なんかそういう時に例えばね、たまたま今日は売り上げが少なかったなとか、お客さん少なかったなとか、別にそれを見てやってるわけじゃないと思うんですけど、うちの母結構天然なんで、私のうちの母は誰にでももうなんかその溢れ出たものを分け与えるタイプの人なんですけど、でもそれによってすごく多分救われてる人たちっていうのはきっと日々の中でいるんだろうなと思って、それは野菜であったり、シソから作られたシソジュースであったりとか、お金じゃないなんかなんだと思うんですよね。
いや、そこが僕、その、まあ、ウェブさんとかファンダムの話、できるだけブリッジしてお話をすると、なんかそのコミュニティの解像度が、解像度が低いコミュニティの見方をしている。まあこれはプラットフォーマーとしてだと、絶対その振る舞いはできないと思うんですよね。だから、要所要所やっぱ会話が発生しているっていうのは、一人一人の特性と、だから今おっしゃったみたいに、例えば、まあ、ギフト経済なのか、もしくは感謝経済みたいなことを僕言ってるんですけど、その感謝されるものが一体何であるかっていうのは、まあその特性から分かっている。
はい。
っていう。だから、なんか、どうしても今までのコミュニティの話って、 まあ、さっきの、その、例えばアプリのステーションさんの、こう、普通のアプリじゃないと思うのは、KPI はとりあえずフォロワーの人数だみたいなものではなくて、できるだけそこがチャンネルが合ってる人たち、もしくは価値観が合ってる人たちが、ちょうどいいスケールでやっぱ存在するっていうのが僕は大事だと思っていて、それがないと、やっぱりこう、すごくセントライズされているシステムに今移行せざるを得ないというか。
まあそうだね。
うんうん、
そう、だからなんかその、結局さ、なんかそれはほら、ダグラス・ラシコフって人が言ってたけど、はい、結局、うん、今、その一回一回のトランザクションの、その額じゃなくて、少額でいいので、その数だっていう話をするわけじゃない。うんうんうん、つまり、一気に10万円のトランザクションがありますっていう話じゃなくて、10円が1万回あるっていうことの方が価値だってし、まあ、インターネットはそれが可能じゃんかっていうふうな話があって、例えば、要するにそれが100人のコミュニティであっても、その中で起きてる価値交換みたいなこと。しかもそれは谷口さんとだけじゃなくて、うんうん、だそうなると100条みたいな話になるの、はい、わからないけど。だからそういう話になるじゃない。そうするとそのトランザクションの数っていうのは、100人だけど膨大になり得るっていうふうなところに、そこの一種の価値みたいなものっていうのが多分あるんだろう。だからそれが最初におっしゃってた、だからその密度っていう話でもあるのかなっていうふうな気はしますね。
二つ事例を手短に挙げると、かなりそれに近いのが、一つは、水やり当番っていうのがあって、
はいはいはい、
この夏も暑かったので、はいはい、外の庭木に水をあげる人が必要で、はいはいはい、それまではサロンのメンバーで割り振りしてたんですけど、うん、結構まあその、ヘビーなんで、就業前にそれをやるとなるとね、負担が大きいので、でも30人いれば、月に1回それをやれば、回るじゃないですか、で。たまにだったらすごく楽しいんですよ。リフレッシュになって。
月1ぐらいなら。
そう。
週1だと朝来ちゃった
ら重いな、みたいな感じなんですけど。なので、それを、見ながらってのスタッフメンバーだけじゃなくて、近隣住民にも開いて、水やりやりたい人っていうのをインスタで募集して、まあ、最初期来た人はもうただ本当にやりたくて来てくれた人っていう感じで、後から、モーニング、今モーニングサービス、カフェもやっていて、モーニングの一番安いコースをチケットで付けたんですよね。で、そうすると、要は一人の人がやってくれるだけだったら、水やり的には別に同じなんですけど、結果は。30人関わってくれることで、その人たちがモーニングを食べることになるとか、やってるということを知るとか、で、その周りに、その人たちが2人3人連れてきたら60人になり、90人になりっていう広がりもあったりとか、で、そこでやっぱり会話が生まれてくる。そのモーニングを実はやって、り始めた人は、サロンのメンバーでもあって、さっき言った6人っていうのはサロンのオフィスメンバーってメインの人たちだけで、実はその周りにコミュニティメンバーっていうのが何人かいて、その人たちは月1回しか場所を使わないとか、むしろ場所は使わないけど、このエランビタールのコンセプトに惹かれて、価値観を共有して一緒のメンバーでありたいという人たちには月額会費制みたいな感じでいただきながらやってて、その方が、実はモーニングやるのが夢だったっていうことで、コミュニティ会員さんからそのモーニングの、オーナーというか実施者として、こうランクアップして、彼女が朝必ずいてくれてるので、水やり来た人とのコミュニケーションとかは、お願いできる。たまに、今日新しい人が来るから、ジャールさんから説明してくださいっていうような時は、説明もするし、こうやってくださいね、じゃっていうわけにもいかないんで、一緒に草抜きとかをして、1時間とか話をしながら、あ、こういう人が来てくれたんだっていうことを分かりながら、私もたまには、手を使うということをやる。
なおど。
それがあるから、ちゃんと月30日、その動かしてくれる人は、やっぱりやってくださるんだと思うんですよね。
なるほどね。すげえな、うん。なるほど。まあでも、なんかそういう、だから、まあちょっともうそろそろ時間過ぎちゃったんであれなんですけど、なんていうのかな、その近隣に対するそういう開き方みたいなのとか、なんていうんだろうな、やっぱうまいんですよね。だから、アイムさんやっぱり結構そういう、なんつうのかな、いい意味で、やっぱ結構戦略性高いなっていう感じはあってさ、
そうなんですよ。だから、なんかこう、ウェブ3系のコミュニティの中でも、もう、言い方あれですけど、ちょっとヒッピーに近いような、要はもう、金銭的な経済圏から完全にディタッチするっていうところと、もしくは、まあ、もう少し金銭寄りの方があるんですけど、でも世の中のインフラ的には、やっぱりこう、まあ、日本だったら、 日本銀行が発見した件がやっぱ効くわけであって、うん、だけどそれ以外にもあるじゃないですか。だからそこのミクスチャーの部分が、両方できる、
う
ん、それが経済性のところと、うん、まあ、感謝、エモーションの感謝性のところが、すごい両方。
うんうん、そうなん、多分そのやりがい搾取にはやっぱりしたくないっていうのがあるんですよ。
そ
うなん、うん、
そこ難しいよね。
難しいですね。だからその、コミットしてくれるものに対して、向こうが提供してもらえるものに対して何を返せるのかっていうのは常にやっぱりお金を払えないときは特にやっぱり考えて探しますよね。
そうですよね。で、最近もうちょっと最後なんであれなんですけど、うん、その、まあ、多分見ながら店の中で培ってきた、まあ、ある種のノウハウとか戦略とか、なんかそういうものっていうのを、まあ最近はもうちょっと市民活動っぽいところで、まあそれは多分意識して、あえてそうやったっていうよりは、なんか成り行きでそうなっちゃったんだとは思うんですけど、はい、なんかあれですよね、今そういうちょっともうちょっと広い意味での街づくりっていうか、うん、そういう活動をされてるって聞いてますが、うん、まあそれちょっと最後に、
はい、そうですね、簡単に説明すると、うんうん、だミナガルテンもその私たちの欲しい世界の縮図を作るっていう、うん、まあ言い方をそれ途中で出てきたキャッチコピーだと思うんですけどしていて、まあその多様性であったり自立自尊のコミュニティであったり文化であったりとか、うん、まあ感謝経済であったりとか、うん、目先の経済性を追求しないやり方が結果的に長期的なその成長を生むであろうっていうことであるとか、うん、なんかそれは、まあ、広島の未来の縮図であろうなということは、途中から直感的に思っていて、うん、っていうのはやっぱ広島ってその国際平和文化都市って言われる中で、その平和って何って戦争の対義語としての平和ではなくて、やっぱりそれは一人一人の、生きる、まあ、幸せであったりだとか、自己実現ができる社会であったりだとか、うん、なんかそういうようなところを、でも逆にそういう、こう、市民のあり方であることが、戦争を防止していくっていう、うん、ところにも直結もしていくであろうっていうところがあったので、いずれその、広島の全体の街づくりに関わっていきたいというか、その、どっちかというとシティビジョンみたいなところですよね。うん、広島が世界から見たときにどういう街であるというふうに認識されて、それをどう使って広島をシティブランディングしていくかみたいなことを、うんっていうのは、イメージはしていたんですけど、それがこう、1年ぐらい前倒して動かざるを得なくなってしまったっていうのに理由があって、それはこう、ちょっと広島市が、今、中央公園にもともとあった、中央公園っていうのは原爆ドームのこうすぐ北側にある、場所ですけど、本当にそういう広島にとってすごく大事な場所にあった、大人の図書館と子供の図書館を、駅前の、築20年の商業ビルに、そこがテナントが開くからっていうことで、まあ、第三セクターの穴埋め的な感じで、そこに移すというようなことを、まあ、すごく拙速な、進め方でやろうとしたっていうことに対して、まあ、いろいろ、市民運動が起こる中で、やっぱり、まあ、図書館っていう目線とか、まあ、子供図書館とかって一部の目線だけでのその反対活動だと、なかなかその大きなその経済性を伴う街づくりっていうところを動かすことはやっぱり難しいなと思って、まあ7人のメンバーで、私はやっぱりそのシビックプライドとかシティビジョンっていう文脈で発言するし、まあいろんな文脈の仲間を集めて市民運動を始めたんですね。で、これもやっぱりその反対だっていうことを声高に言うだけだと、結局こう、欲しいゴールには近づけないから、そうだよね。うん。この間何をやったかっていうと、10時間緊急生配信みたいなことをやったんですけど、ね、うん、一応それが、広島市と広島市の教育委員会にも講演をつけてもらったんですよ。うん、で、一応その反対、敵対する立場ということではなくて、やっぱりその、広島の未来に対して、それこそまあその、世界の平和をリードする広島の民として、うん、どういうその意思決定プロセスが必要なのかとか、そもそも図書館ってどういうものなのかとか、うん、その目先の経済合理性だけじゃないそもそも論みたいなところを市民一人一人がこう議論していくことって絶対大事だよねっていう、そこに関してはその、市ももちろんそうだよねっていう話なので、そのイベントの中で、それは YouTube で配信して、もう全部10時間分同時進行で Google ドキュメントで議事録を取って、それをもう全部誰でも見えるようにすると。そうすると、後からこの問題に興味を持った人でも、見ることができるし、そこにまあいろんなそのゲストをこうキャスティングして、いろんな目線でトークをしたりしたんですけど、まあ、ある種、まあ、ちょっとこう、ゲリラ的な要素もその中には含まれてはくるんですが、なんかどうやってその、協調路線を歩みながら、自分たちの意思っていうのを、うん、まあ、一市民の権利だと思うので、そこをこう伝えていくっていうことは、うん、市の大きなその枠組みに、立てつくっていうことではなくてね、声を上げていくっていうことは、みたいなところを、 動き始めていて。
そう、だからそれ、はい、あれなんだよね。だからその、結局、いや、行政とかだってさ、いわゆる、なんていうのかな、その、公聴会って言わないのか、はい、そのタウンホールみたいなものを一応やってさ、はいはい、てか、その市民の意見っていうのは寄せてほしいって思いはあるはずなんだけど、あんまり行かないじゃん。
うんうん、
だし、ほぼプロ市民みたいな人たちになっちゃうので、てかもうその人たちによるプレイみたいになっちゃうことも多い。で、それは要するに形骸化してるのは別に行政ももちろん形骸化してるんだけれども、市民の側も形骸化してるというようなことがあって、うんうん、それはもう一回多分アクティベートしなきゃいけないって言った時に、はい、やっぱその参加っていうのをどういうふうに可能にしていくのかっていうふうなことって、やっぱり新しい発想がやっぱり必要にはなってくるよね。はい、
で、
誰もその議論ちゃんとしようぜっていうことには反対してないわけだから、はい、ただ要するにそれが実質なんかあんまりこう意味ある議論になってないっていうところが問題なので、うんうん、だからそういう本当にだから谷口さんとかが私議論の場とか参加っていうものの契機みたいなものをなんかいろんな形で作っていけると、うんはい、それはなんかなっていうか、うん、アイデアがないんだよみんな多分そのとりあえずタウンホールやろうって言って、ねうん、また同じやつで来たっていうのが延々繰り返してるだけのような気がしてさっき言ったみたいに一番最初にあったみたいにさだから壁面緑化みたいな企画が多分必要なんだと思うんで
解像度を上げるっていうのが一番大事だと思って、
そうですね、
結局その既存の建物の、うん、あの玉突き引っ越しでしか最初議論されないんですよ。何をどこに置くべきか、うん、駅前なのか中央公園なのか。でもそうじゃなくて、やっぱそれが作られた40年前、50年前とは、もう状況が変わってるから、うん、そもそもその建物っていうそのカテゴリー、セグメント自体が間違ってる可能性があるので、うん、全部そのお部屋の単位までとか、その面積だったりとか、そこでどんな活動がされてるのかとか、っていうところまで因数分解したものを全部同じテーブルの上に並べて、それは図書館だけじゃなくて青少年センターであったりとか、インフォメーション、観光インフォだったりとか、うん、で、その中でこの要素とこの要素は一緒にした方が、例えば、むしろあのイノベーションが起こりやすくなるとか、例えば、ね、トイレはこう一つでいいじゃんみたいな話とか、うんでうん、それで無駄を排除しながら、あの二者択一じゃなくて両方をどうやって叶えていくかみたいな議論ができるような気がするんですよね。だこういう要素は中央公園に残そうとか、こういう要素は駅前に必要だっていうふうに再編集して別に2個作ったっていいじゃないかっていうような、う
ん、分散型にしてもいいじゃんみたいな、だから歩きのに関しては分散してもいいじゃんみたいなことができるってことで、うんうんうんうん、でもそれってあれ例えば皆川店の、うんなんていうのかな、まあ、一種のこう、どうやってこうかな、みたいなことを考えていくときも、やっぱなんかそういうふうな、まあ、ある種の因数分解して再編集とか再配置とかしていくみたいな、はい、そこの考えはやっぱり生きてるというか、それがそのまま適用されるっていう感じの、
ね。はい。で、そのプロセスメイキングを全部やっぱり見ながら点は共有していくっていうことを大事にしてたので、そのリアルの場でワークショップで共有するっていうことと、まあ、SNS 上でそれを見せていくっていうことを、うん、まさにこの市民運動、なんだろう、3.0 って呼んでいいのかな、うん、なんかオープンデモクラシーみたいなことをやりたくて、
ね、
この間その岡林さんとの対談で、見ながら点やってることって Web3 だっていうふうに言ってもらったことですごい自分の中でも、あ、そうなんだ、なんかそれが正しいんだっていうふうになんか道が開けた感じがして、
そう、だから普通に多分
それをやろうって思って。
だからそれ多分ディスコードで、
うん、コミュニティ作って、
コミュニティ作って、なんか DAO っぽく運営していくみたいな話。
そうですよね。
で、行くんじゃない？やっぱり。だからそれが結構その Web3 っぽいアクティビズムの、
そうですね。
方針になるっていう。う
んなんかそれに対してちゃんと名前がついたっていう感覚ですね。なんか自分の中でそうやればいいのかなっていうのは多分ぼんやりあったんだけれども、なんか DAO も私知らなかったし、そのウェブ用語全然知らないから、
いいんですよ、
そんな。それが今のこう、なんていうのかな、こう、こっちの潮流としても、そのスタンダードなものなんだって言われると、うん、あ、じゃあそこの文脈と合わせていったら結構パワー持っていけるんじゃないかなみたいな。
う
ん、
だからそうですね。だからまあそういうのの、だからある意味、一個モデルケースみたいなものに、谷口さんだったら、持ってけんじゃないかっていう期待を込めて。
うそうです ね。いや、今回僕お話聞いてて僕一番尊敬する人ってマクロの視点とミクロの視点が同時に見れる人なんですよ。
う
ん
う
ん、
そうだね。
それお持ちですよね。
あ、嬉しい。
いやいやいや。でも、なんかこう僕も Web3 っていうと、やっぱりなんて新しいことやってるように見えるから、まあそれはそれで多分すごく僕は定義として使えるものなんだけど、やられてることはなんかそのニューテックとかエマージングテックのこう新しいこう NFT とか DAO とかなんか言ってるところと、昔からある界隈のこう街づくりが両方から攻めてなんか 言ってるような感じがすごいしますよね。メディアの使い方。
素晴らしいな。
ありがとうございます。
まあ、つうわけで、ちょっと3話目はだいぶ長くなっちゃいましたが、つうわけで、じゃあまあ、その活動ね、なんか応援してますんで、頑張ってください。
ありがとうございます。ぜひコメントを寄せてください。
そうだ、そうだ、そうだ。というわけで、今日、谷口千春さんをお迎えしました。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。